ここからの時間はワンフォアオール、地域に愛し愛される医療介護、医療法人横浜未来ヘルスケアシステムの提供でお送りします。4月からスタートした新コーナー、今日は第6回目です。今日はスタジオにゲストをお招きしています。先週の放送では戸塚区を拠点に活動している女子ラグビーチーム横浜 TKM の鈴木彩香さんと永井綾乃さんにお話を伺いました。本日は戸塚共立第二病院歯科口腔外科の丸岡康文先生をゲストとしてお迎えしています。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、戸塚共立第二病院歯科口腔外科の丸岡康文です。当科では一般の歯科医院からご紹介いただいた患者さんや、特に全身的な病気をお持ちの方、高血圧などの循環器疾患、糖尿病、腎不全、脳卒中、癌治療中で手術や抗がん剤治療前後など、抗血栓薬や骨粗鬆症の薬をお飲みの方など、地域の歯科医院では治療が難しい方を対象に抜歯などの口腔内の外科的治療を行っています。
症例として親知らずの抜歯が特に多いということなのですが、親知らずというのは普通の歯とは違うのでしょうか？
はい、そうですね。親知らずは一般的に上下左右で4本ですが、もともと親知らずのない方や下顎だけの方など個人差があります。永久歯は通常15歳前後で生え揃いますが、親知らずは10代後半から20代前半であり、親に知られることなく生えてくる歯であることがその由来です。生える方向にスペースがないため、傾いて一部生えてこなかったり完全に埋もれて見えないところもあります。原因については現代人の食生活の変化が考えられます。大昔の人は硬い木の実や硬い肉などが中心の食事で、顎がよく発達したので親知らずの生えるスペースが十分にありましたが、現代人は調理された柔らかい食事が多くなりました。特に幼少期の食事がファーストフードなどを含めて柔らかくなっており、顎が十分に発達せず親知らずが生えるスペースがなくなってしまっている方が多いのです。
親知らずが痛くなるのはなぜですか？
親知らずが正常に生えずに部分的に歯肉が覆った状態で歯磨きが十分にできず不潔になり、虫歯や歯肉の炎症が起こりやすい状態になって痛みや腫れが生じます。体調が悪いと体の免疫力も低下して、さらに口の中の清掃もおろそかになりがちです。そのような環境で親知らずの周りの炎症、歯周炎というんですが、発症しやすい状態になります。歯周炎では歯肉の腫れ、痛みを繰り返し、全身の抵抗力が弱った状態では炎症が広がって、ほっぺたや顎、そして首まで腫れて、熱が出たり口が開かない、噛めない、物が飲み込めない状態が生じます。そういった場合は点滴で抗生物質を投与したり、さらに入院による治療も必要になることがあります。また親知らずが骨の中に埋縮し、その周囲に海の袋、脳壕というんですが、が乱れ袋が大きくなり、顎の中の神経や血管を圧迫したり、それが感染して痛みや腫れが生じることもあり、全身麻酔で抜歯や、脳胞的手術をすることが必要な場合があります。
そんなに大変なことになる場合もあるんですね。やはり親知らずは抜歯する必要があるということなんでしょうか？
難しいところですけどね。親知らず自体の虫歯での痛みや歯肉の腫れを繰り返す場合や、親知らずが原因で手前の歯が虫歯になるなど前の歯に障害を及ぼすときは早めに抜いた方がいいです。親知らずに圧迫されて歯並びまで影響が出たり、前歯まで押されて痛みが出る場合や、歯の矯正をしている場合なども親知らずを抜歯した方がいいですね。できるだけ20代から30代ぐらいの骨に柔軟性のある時期に抜歯をした方が抜きやすく回復も早いです。
逆に親知らずを抜かない方がいい場合はありますか？
はい、4つあるんですが、親知らずが 上下できちんと生えて虫歯や歯周炎がない場合、顎の中に完全に埋伏して産みの袋や周囲の歯に影響がない場合、そして入れ歯やブリッジの土台として上知らずが活用できる場合、そして最後に手前の上知らずを抜歯して上知らずを移植と手前の大臼歯を抜歯してですね、上知らずを移植する場合など、これら4つのケースでは抜く必要がなく、あるいは抜かずに置いた方が良いと言います。ただし移植の場合の回は、親知らずの形や大きさ、患者さん自身の状態など慎重に判断する必要があります。
なるほど。でもなかなか親知らずが綺麗に生えてくるという話は聞かないですよね。気になる親知らずの抜歯について詳しく教えていただけますか？
はい。親知らずには他の歯と比べて根っこの根の形態も複雑で、抜歯が困難な場合があります。根が顎の中の神経や血管をに接している場合や、首腔の空洞に突き抜けている場合には CT で3次元的に位置関係を確認してから慎重に抜歯を行います。一般的には局所麻酔のみで抜歯を行いますが、歯の治療で冷や汗が出たり怖がりの方には鎮静剤を点滴して眠ったような状態で抜歯を行うことも可能です。不安や恐怖を和らげる効果がある静脈内鎮静法と局所麻酔を併用して抜歯を行うことができますので、安心してお越しください。また親知らずが深く埋伏して抜歯が困難な場合には、全身麻酔での抜歯も行っています。
リラックスした状態の中で怖い思いをせずに抜歯をすることができるんですね。それはいいですね。親知らずについて歯科検診や普段の歯磨きで注意することはありますか？
はい。かかりつけの皆さん、かかりつけの歯科があると思うんですが、そこで定期的な X 線写真の撮影、年に1回程度をしてもらって、歯や顎の検査をしてもらいましょう。その際に親知らずが原因での虫歯や歯周病、産みの袋の有無などをチェックしてもらいましょう。親知らずは口の奥にあるため十分な清掃管理が困難です。小さめな歯ブラシやデンタルフロス、糸ようじなどを使って手前の歯の後ろの部分も鏡で確認しながら、歯肉を傷つけないように丁寧に清掃してください。口を大きく開けると頬が引っ張られて歯ブラシが入りにくいので、小さめに口を開けて斜め横から歯ブラシを当てて待てましょう。かかりつけ医や歯科衛生士から歯磨きの仕方をチェックしてもらうと良いと思います。
わかりました。定期的な歯科検診をして丁寧に歯磨きをするように心がけたいと思います。戸塚共立第二病院の歯科口腔外科を受診するためには一般の歯科医院からの紹介状が必要になるということなので、まずはかかりつけの歯医者さんにご相談いただくようお願いいたします。先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は来週水曜日5月17日12時38分頃からスポーツ整形外科勝谷医師とシーガルズ中井選手に PRP 療法などお話を伺います。お楽しみに。ぜひお聞きください。この時間はワンフォアオール、地域に愛し愛される医療介護、医療法人横浜未来ヘルスケアシステムの提供でお送りしました。